死の思い出、久留米支部かばめ宮崎智太。私は愛楽教会の元のお披露目がありましたかばめで生まれ育ちました。ですから初代親先生の生い立ちはよく存じております。もともと私の家と大坪家とは懇意にしておりました。いつもばあしゃま、初代親先生の母上がうちに遊びに来ておられ、いろんなお話を聞いておりました。その頃の大坪家は国道沿いに入り口があり、小さなお店をしておられました。そこはバス停になっており、切符やお菓子、お酒などを売っておられました。また当時近所でラジオがあるのは大坪家だけで、母がよく遊びに行っておりました。私が小学校から帰って母が家にいない時は、ほとんど大坪家にお邪魔して二人で涙を流して何話節を聞いておられたことを覚えています。初代親先生はご長男で、弟大作さんと妹須磨代さんの三人でした。私は近所でしたから、初代親先生には総一ちゃん、大作さんには大ちゃん、須磨代さんにはスマちゃんと呼んでいました。本当に3人ともいい方で、近所でも関心な人たちと評判でした。初代親先生が北京に渡られた頃は、かばめでは総一ちゃんは北京で大成功してあるそうなと噂になるほどでした。しかし終戦になりまして、一家は裸同然で引き上げてこられました。終戦後の混乱状態で仕事もなく、初代親先生は一家を養うために闇商売のようなことをしておられましたが、それも都合よくいかず、苦難の時代が続かれるわけです。昭和21年5月に引き上げてから半年の間に、弟大作さんの戦死、奥様の妹姉婿の三好勇さんの病死、さらには一緒に住んでおられた妹須磨代さんの婿池尻忠さんも結核で病死と、相次いで身内の方を亡くされました。その頃は経済的にも困っておられ、遺体を焼く薪さえもなく、近所の者も誰もお悔やみにも行かないという状態でした。その時父の兄弟4人だけがお悔やみに行き、お金があればみんな寄り合うのに薄情じゃなあと父は憤慨していたということでした。しかしそういう中にあっても、初代親先生は一段と神様に向かわれました。その頃から福岡に出られ、かばめと福岡を行き来しておられました。いつもお話にいただきますように、破れカバンに破れ靴、色あせた背広姿で、病人や難儀な人があればどこまでも歩いてお話をして回っておられました。23年頃、私の兄が結核で病の床に伏していました。結核といえば誰もが嫌う病気にもかかわらず、初代親先生は痩せ細ったお体でありながら、何度となく兄の枕元に座っては、なんやかやと神様のお話をしてくださいました。初代親先生はそのように神様一筋で、人情にも厚く、本当に頭の下がる思いでした。けれども周囲の人たちの中には、初代親先生の服装ばかりを見て、本当に哀れな格好じゃなあというようなことを言う人もありました。しかし私の見る限りでは、本当に尊いお姿でしたし、また私の父も、そう言っちゃんな、今に見ておれ、きっと偉い人になられるぞと言っておりました。そのうちに初代のお宅にだんだん人が集まるようになり、改築が次々に行われ、まるで教会のようになりました。ある改築の時、私の家にお風呂に来ておられ、父が五右衛門風呂の湯加減をしておりました。暑い場合には水をバケツに5杯、ぬるい場合には薪を用意して万全を期してお迎えしておりました。そういう初代親先生に接する父の姿を見て、私も何かを感じずにはおれませんでしたが、お参りをするまでには至りませんでした。 私は終戦後から西鉄に勤めていましたので、川辺のバス停でバスを待っている間、窓越しに初代親先生のお話を聞いておりました。本当にいい話があっておるなあ、一度中に入って聞いてみようかなという思いにもなりましたが、近所ということでなかなか踏ん切りがつかずにおりました。ちょうどその頃、姉の結婚式がありました。それで内田のおばが川辺に参っておりましたので、私が連れて行くから金光様に参ろうということになり、私と姉と3人で初代親先生のご結界に初めて参りました。その時、嫁いでからの心得のお話をいただき、姉も私も感銘して、なかなかそばを離れられず、表に待たしていたハイヤーがクラクションを鳴らすくらいでした。それでまた結婚式が終わって、家内と二人でお参りしましたら、今度は初代親先生がびっくりされて、どうかしたの、何かあったのとおっしゃいました。いいえ、今日はありがたいお話をいただき、改めてお礼参りに来ましたと申しましたら、ああそうの、そりゃおかげいただいたの、あんたがカバメ第一号の信者になったのと大変喜んでくださいました。それがちょうどカバメ親愛会の5年祭の年で、それから私は朝に晩にお参りするようになり、一心不乱な信心を続け、一家中が信心になっていきました。朝と晩のご記念にはお披露前は参拝者でいっぱいでした。私は信心は何も分かりませんでしたから、初代親先生から神様の拝み方から教えていただきました。神様は見抜き見通しだから、良いことも悪いことも見てござる。お金を使う時には、神様ごとなら1000円使うても1円使うたと思いなさい、自分のことならば1円使うても1000円使うたと思いなさい、というようなことをご理解で聞かせていただき、はあ難しいなあと思うようなことでした。それでも初代親先生とお茶を飲みながら、いろいろと教えをいただいて、どんな世間話の中からでも信心の話になるというようなことも教えていただき、私の場合は何か特別にご協同いただいたように思います。後に初代親先生が昔の難儀な時代のお話をされるときは、私はその時のことをよく知っていますので、ついつい涙が出ました。しかもその時代を陰で支えられたその頃の大奥様は大変なご苦労だったと思いますが、本当に嫌な顔一つされたのを見たことがありません。愚痴を聞いたこともありませんでした。周囲の人たちから見てさえ大変な難儀な中に、全く難儀されているとは感じないくらいに、家の前を通るといつも明るく笑い声さえ聞こえていました。初代親先生の神様一心の信心が支えてこられたんだなと今改めて思います。ある6月の麦の取り入れの時、私のところは一番水田が多かったので、まだ村内にはなかった発動機を使っていました。それを私が動かそうとしたら、逆回転して手を挟み込んでガクッと折れたようになりました。すぐに川辺に駆け込み、初代親先生にお願いをしましたら、一心にご記念され、お顔一面に汗をいっぱいかかれ、それからおびきを私の手にパーッと吹きかけられると、不思議も不思議、一瞬にして痛みも消え、おかげをいただきました。年を追うごとにお参りも多くなり、初代親先生から青年会を作らんかと言われて、早速会社の規約を調べ、ただの会社のような規約ではいかんからと頭をひねり、青年会を作り、いろんな活動や御用をさせていただきました。当時はまだ自転車や単車の時代でしたが、少しずつ車で参拝する人が出てきましたので、青年会で川辺の前に駐車場を作ることになりました。初代親先生の友人で石垣を作る人を連れて行きましたら、初代も驚かれましたが、その方も初代の偉大なお姿にびっくりされました。仕事はどんどん進み、筑後川の砂をトラックで運び、幾日もかけて完成しました。 その頃ではまだ専用の駐車場など夢のようなことでした。ご大祭ともなれば、当時は修行生の先生も多くなかったので、私たち信者が10日間くらい御用をいただいておりました。初代は、御用は神様がチェックなさるもんのと言っておられましたから、皆真心いっぱいの御用でした。また青年会の実習会で箕面山に登った時に、信心も山登りと同じことで、登るほどに下界が広く見えるように、信心も極めると今まで見えなかった神様の世界が見えてくるようになるといただき、山頂で一度汗だくになり、喜びいっぱいのご祈念をあげ感激したことが今でも思い出されます。特に他に活動としては、他の教会の教霊会にも参加しました。その頃はカバメというと他から冷ややかに見られており、肩身が狭いので、親先生、私は行きませんと言いましたら、そんなことがあるもんのと大変叱られたこともありました。そうかと思うと、夜のご祈念が終わったら、まあこっちに来てお茶でも飲まんのと声をかけてくださいました。それでお披露前にある大きな火鉢を、普通は 2,3 人で抱えるのを、私が片手で学室に運びましたら、宮崎さん、あんた力が強かの、しかし自分の一番得意なことを過信したらいかんばい。人間はあくまでも謙虚で、無力ということを考えとかんといかんばいと言われて、お茶を飲みながら、お酒をいただきながら、そういうご指導もいただきました。それでまた元気な心でお参りしました。37年には初代親先生を中心にした菊英会が発足し、私も青年会を卒業して入らせていただき、御本部参拝新人実習会には必ず初代親先生のお供をさせていただいて、いつも杖代わりでした。手を支えたり、あるいはおぶって教祖様の奥付きの石段を登ったこともありました。各地の観光窯元巡りでも、新人に限らず全ての面において師匠でした。夜は芸者を挙げての宴会で、初代が三味線を取り歌われると、ベテランの芸者も顔負けで、このお方の後は三味線も歌もできないと言われるほどでした。それでもどんなに酔っていても、最初と最後は正座して初代に拝礼しますので、どういう偉いお方だろうと思われていました。また行く先々で天気の降り照りのことはもちろん、いろんな送り合わせの中に神ながらの働きを感じさせてくださり、初代親先生には神様がいつもついて働いてくださっておるものを感じておりました。こうした幅広い知識、信心の深さ、広さに、まさに神様だなと恐れいることばかりでした。初代親先生との思い出はつきませんが、かばめ、哀楽を通して数限りないおかげをいただいてまいりました。これから30年祭を迎えるにあたり、信心の自立と向上を願い、初代親先生の大恩に報いることができますように、朝を命とされた死の信念をいただきたいと、朝参りを欠かさずいただいております。ありがとうございました。